おはようございます。すでに起きていらっしゃいましたか？あと30分ほどで出発時刻になるので、寝ていたら起こそうかと思っていたんですけど、その必要はなかったみたいですね。どうですか？火星と同じ3分の1の重力を体験してみた感想は？体が軽い？それとも、なんだか変な感じですか？もしくは、まだまだ眠い、ですかね？正直、私はまだ眠いです。だって今、朝の5時過ぎですよ。よい子だって、まだまだ眠っている時間です。だから、二度寝をするのはどうでしょうか。この時間に起きることを勧めておいて言うのも申し訳ないんですけど、本当は普段と違いすぎる生活は控えた方がいいんです。今は朝の5時ですけど、地球のように朝日が昇ってくることはありません。当然、日が落ちることもないので、私たちは時間を見て生活を送らないといけないんです。大丈夫ですよ。安心してください。そういう部分も含めて私たちのお仕事ですから。だから、このまま二度寝しちゃうのも悪くないと思いませんか？だって、今はまだ寝ててもいい時間。本来の起床時間ではないんですから。それにほら、お客様は今、体感3分の1の体重になっています。それはつまり、普段よりも体が軽いということです。ほら、ベッドの上で横になってみてください。どうです？不思議とマットレスの感触が柔らかく感じませんか？優しく体を包み込んで、なんだか軽い気がする。この場所は今、何もかもが3分の1の重さなんです。通常ならありえない軽さは、心地よいまどろみを与えてくれますよ。ほら。目をつぶってみてください。こういう贅沢な時間の使い方もいいですよね。うとうと、うとうとってしながら時間が流れていく。何にもしないで、のんびりと過ごす。こんな時は、眠たくなるようなお話でもしましょうか。お客様は、歴史の授業って好きですとか？私の場合は、よく子守歌代わりになっていましたね。水泳の授業があった後とか、お昼ご飯の後とかだと、最初から最後まで授業を聞いていないなんてこと。そんな眠くて眠くて仕方がない歴史の授業だと思って、私の話を聞いてみてください。これは40億年前。火星がまだ、青い惑星と呼ばれていた頃のお話です。お客様は、40億年前の火星を、現在の地球の位置に浮かんでいたことを知っていますか？まあ、それが事実だとは断定できないんですけど、そういう話もあるっていう程度で聞いていてください。40億年前の火星は、今の地球と変わらない環境だったらしいです。山があって、 川があって、海もある。それなら私たちみたいな存在が生まれたとしても不思議じゃない。そうは思いませんか？大きな河川から文明が生まれて、それが国になって、少しずつ生活が豊かになっていくんです。その頃に文字が生まれて、後世に技術と文化を継承していく。これだと地球と同じになっちゃいますね。そういえば、火星は地球と比べると水が少なかったそうです。深海も2キロほどしかなくて、地球と比べて広さもなかったとか。そう考えると、火星人は爬虫類のような皮膚をしていたのかもしれませんね。二足歩行のトカゲですよ。トカゲ。まるでアニメや映画の世界みたいですね。そんな彼らも私たちと同じような進化をしたのでしょうか。夏場はクーラーで涼んで、寒くなったらこたつでぬくぬくして。想像するとちょっと可愛くないですか？私、動物が気持ちよさそうに目を細めている姿を見ると、無条件に可愛いって思っちゃうんですよね。愛らしいというか、愛おしく感じるというか、もしや、これが母性ってやつなのでしょうか。そういえば、お客様は知っていますか？火星は地球型惑星に分類されていて、地球と同じように四季があったんです。どのくらい地球と似ていたかまでは想像するしかありませんけど、もしも本当に近い環境だったとしたら、40億年前にも一度、大きな科学文明があったかもしれません。そうだとしたら、彼らは一体どこに行ってしまったのでしょうね。もちろん、二足歩行のトカゲさんはいなかったかもしれませんけど、それではあまりにも夢がないじゃないですか。宇宙を目指したトカゲがいてもいいとは思いません？宇宙船を作って、火星は青かったって言っていたかもしれないじゃないですか。そうして、私たちと同じように軌道エレベーターを作っちゃうんです。そういえば、お客様は軌道エレベーターの作り方を知っていますか？自分が乗っている乗り物のことですから、少しくらいは知っていても損はありませんよね。それじゃあ、歴史の授業から宇宙工学の難しい話にランクアップしましょうか。きっと、よく眠れますよ。そうですね。軌道エレベーターを語るには、まず、カーボンナノチューブの話をしないと始まりません。お客様は知っていますか？軌道エレベーターに使用されているケーブルの長さは、36,000km ではなく、96,000km もあるんです。不思議だと思いませんか？宇宙からケーブルを垂らすだけなら、こんなに長さは必要ありませんよね。では、想像してみてください。 ゆりかごからケーブルをアースポートまで垂らしていく場合、ケーブルは降下するに従って地球の引力に引っ張られちゃいますよね。ケーブル自体にも重量が存在していますから、ゆりかごはケーブルの重さに引っ張られて、このままだと地球に落下してしまうんです。だからそれを防ぐために、地球とは反対側に向かってケーブルを伸ばす必要があるわけです。でも96000km の長いケーブルを引くためには高い耐久性と強度が必要で、さらには導電性、熱伝導にも優れている必要がありました。当然そんな都合のいい素材があるはずもなく、軌道エレベーターは長い間夢物語とされていたんです。それを実現可能にしたのが1976年に発見されたカーボンナノチューブだったんです。それはアルミニウムよりも軽く、鋼鉄の20倍の強度を誇り、引っ張る力に関してはダイヤモンドを超える。この物質は軌道エレベーターを夢物語から一歩現実的にしてくれたんです。しかし問題はここから始まるんです。実はこの話、カーボンナノチューブを作ることができただけで構造を把握することができなかったんです。しかも作るにはものすごいコストがかかってしまって、量産することは到底できなかったんです。この問題が進展したのがそれから約20年後の1991年、日本のとある研究者がナノチューブの観察に成功して、私たちはその構造を把握することができるようになったんです。これには電子顕微鏡の進化が大きな役割を果たしていて、研究者の成果ももちろんありますが、技術の進化もまた大きな役割を担っていることがわかります。これで夢にまた一歩近づいたと思えたんですけど、一番の問題はここからだったんです。それはカーボンナノチューブの長尺化です。発見当時はわずか数ミリの長さを作るために100万円ほどの費用がかかり、コストも悪ければ長さも確保できない状態でした。96000km のケーブルを作ることなんて夢もまた夢だったわけです。この問題に進展が起きるのはここからさらに30年後の2018年、カーボンナノチューブを製造する新しい方法が発見されて、製造時間の短縮、コスト軽減が可能になったんです。製造コストに関しては確か1万円以下にまでなったそうです。しかもこれまでは数ミリしか作れなかったものが十数センチにまで伸ばすことに成功したんです。一般的な目線から見ればこの変化は小さなものに思えるかもしれません。でもこの小さな積み重ねが将来的に大きな変化を生むんです。そうは思いませんか？個人的にはこのまま長尺化の話をしたいところなんですけど、もう少し話を進めましょうか。軌道エレベーターを作るために必要なことは何もケーブルだけではありませんよね。まずは土台が必要になるわけです。 もちろん地上ではなく宇宙空間に。地上では同時にアースポートの建設が始まり、空には5機の宇宙船が打ち上がりました。宇宙船は一度低軌道上まで上がり、積んでいた荷物からゆりかごの基礎を組み立て、静止軌道上までさらに打ち上げます。宇宙船が積める積載量が約20トンですから、合計100トンの荷物が宇宙に運ばれたわけです。この数字だけ聞くと大きく感じますけど、宇宙ステーションの重量は450トンくらいあるので、最小限と言ってもいいかもしれません。必要最低限な機材と設備を持って、ゆりかごはケーブルが届くのを待つことになるわけです。それから1年後、カーボンナノチューブ製のケーブルを乗せた宇宙船が打ち上がり、ついに地上と宇宙をつなぐ計画が始まりました。計画の内容はこうです。ゆりかごに送ったケーブルを地上までゆっくりと垂らしていく。基本的にはたったこれだけなんですけど、このまま普通にケーブルを垂らしちゃうと大きな問題が起きちゃうんです。これは少し前にも話しましたよね。このままケーブルを垂らしちゃうと、ゆりかごが地球の引力に引っ張られて自由落下をしてしまう。だから反対側にもケーブルを伸ばす必要があるって。でもどうして反対側にケーブルを伸ばせば大丈夫なんでしょうか。物理が苦手な人が聞いたら拒絶反応が起きそうな質問でしたね。それならどうしてゆりかごを3万6千キロも離れた場所に作る必要があると思いますか。答えは簡単です。静止軌道上に浮かぶ物体は地球の自転と同じ速さで動いているからです。考えてもみてください。地球よりもゆりかごが速かったら、垂らしたケーブルを地上で捕まえることができなくなってしまいます。それにもしケーブルを捕まえられても、速度が落ちたゆりかごは自然落下を始めてしまいますよね。それが起こらないのが静止軌道上なわけです。そう考えたらほら、もう簡単ですよね。地球から離れれば離れるほど、地球に引っ張られる力、引力が小さくなっていきます。だからケーブルを垂らすことで引力が大きくなる分だけ、外側にケーブルを伸ばして小さくする。たったこれだけのことなんです。まあその計算の話を始めたら私も理解ができなくなってしまうんですけれど、実は私理数系が苦手で、すぐに眠くなっちゃうんですよね。今も話をしながら眠くなってきちゃいました。お客様はどうですか。もしかしてそろそろ限界だったりして。いいんですよ、いつでも寝ちゃって。もともとそのつもりで話をしているんですから、私に気を使わないでください。お客様が休めるまで 私が勝手におしゃべりをしているだけなんですから。それじゃあ、続きを話していきますね。軌道エレベーターの作り方も、もう終盤ですよ。ゆりかごから垂らしたケーブルは、会場に立てたアースポートとつながります。この時につながったケーブルは、ピアノ線ほどだったとか、もう少し太かったって話がありますけど、全長96,000キロの長さを20トン以内に収める必要があったわけですし、相当細かったと思います。もちろん、そんな細いケーブルでは、人も荷物も運べません。だから次は、地上からゆりかご、さらにはその先までケーブルを伸ばして、少しずつ太くしていったんです。その方法は、基本的には軌道エレベーターと同じです。クライマーって呼ばれる機械にケーブルをつないで宇宙まで運んでもらうんです。よいしょ、よいしょって。96,000キロ先まで。ただ戻ってくることができないので、運んでくれた機械はカウンターウェイトって呼ばれる重りになるんです。それを何度も繰り返して、一本の太いケーブルになるわけなんですけど、お客様は知っていますか？この作業、終わるまでに18年かかったんです。気が長くなる作業だと思いませんか？しかも、それで終わりってわけでもありません。むしろ、ここから始まるんです。というか、今も終わっていません。今も、定期的に地上からユニットが送られて、ゆりかごは大きくなり続けていますし、居住区画から、研究区画の広さは、すでに宇宙ステーションをはるかに超えた規模になっています。構想から実現まで100年をかけて、今もなお完成していない。どこかの世界遺産みたいですね。ちなみに、ここだけの話。お客様が今使っている軌道エレベーターのユニットと、ゆりかごで使用されているユニットは高さが違うだけで、同じものを使っているんです。まあ、規格が同じなのは当たり前なんですけど、ちょっとだけワクワクしませんか？ここでの生活は、宇宙でのそれと変わらないんです。無重力空間、今から楽しみですね。でも、あれ？私たち、ついさっきまで火星の話をしていませんでしたか？確か、トカゲの火星人の話をしていたと思うんですけど。あ、そうそう。火星人が軌道エレベーターを作ったらって話をしていたんです。まあ、40億年前の話ですから、火星にそんな痕跡が残っているわけもないんですけど。もしも、40億年前に軌道エレベーターがあったら、ゆりかごとは比べるまでもなく、大きな施設になっていたんでしょうね。私たちでは想像もできないような文明を築いて、彼らは宇宙で生活をしていたのでしょうか。そんな想像をすると、私はワクワクしてしまうんですけど、 同時にこうも思うんです。彼らはどこに行っちゃったんだろうって。40億年後を生きる私たちには想像することしかできませんが、私はこう思うんです。第三宇宙速度を超えてこの太陽系から飛び出していったって。そしてそれはきっと未来の私たちと同じなんだって歴史のお話が一瞬で何千年先の未来の話になってしまいましたね。さて、そろそろ発射時刻が近づいてきましたし、私はこのくらいで失礼しますね。長々と私の話に付き合っていただき、ありがとうございました。宇宙列車の旅はまだまだ続きますから、今日みたいにのんびりと過ごすのもいいと思います。それでは、心地よい夢を見てくださいね。おやすみなさい。一つだけ言い忘れていたことがありました。明日からは、お客様の筋力低下を抑えるため、30分程度の筋力トレーニングを始めていきますので、それだけは覚えていてください。それでは、失礼します。